テモテの手紙の1章3節から7節。マケドニア州に出発するときに頼んでおいたように、あなたはエフェソにとどまってある人々に命じなさい。異なる教えを説いたり、作り話やキリのない系図に心を奪われたりしないようにと。このような作り話や系図は、信仰による神の救いの計画の実現よりも、むしろ無意味な詮索を引き起こします。私のこの命令は、清い心と正しい良心と純真な信仰とから生じる愛を目指すものです。ある人々は、これらのものからそれて、無益な議論の中に迷い込みました。彼らは自分の言っていることも主張していることからについても理解していないのに、立法の教師でありたいと思っています。以上です。無事にタイから帰ってきましてですね、大変有意義な楽しい旅でございました。言葉もですね、タイ語だからですね、全然わからないし、タイという国はですね、ほとんどタイ語の他にですね、日本でいうローマ字表記とかひらがな表記ってないんですよね。英語の表記もほとんどないので、何が書いてあるのか全然わからないですね。で、行ったところはですね、北部の方のですね、山の山岳民族がですね、おられるところ、赤族とかですね、そういう方々のおられるところで、あれの言葉はまた違うんですよね。タイ語じゃないんですよね。ちゃんと自分たちの部族の言葉を持っておられるので、またわからないですね。そのところにですね、行ってきましたですね。じゃあ何も通じなかったかというとですね、そんなことはないんですよね。一緒に生活をして、一緒にご飯を食べているうちにですね、何か通じ合うものがあって、一緒に遊んでたらですね、みんなお友達とですね、なってですね、帰ってきました。とてもですね、純真な子どもたちがたくさんいるっていうかですね、何が純真かっていうとですね、やっぱり教育を受けたいって思ってるってことですよね。学校に、言うなれば素直に学校に行って勉強したいという、それだけですね。ただとっても貧しいので学校に行ける子どもたちがほとんどいないっていう現状の中で、いろいろな人たちがですね、きっと支援をしながら、寮を作ってですね、無料でですね、学校に行かせて、まず教育をですね、受けるチャンスを子どもたちに与えているという、そういうところだったのです。本当に純粋に学校に行きたい子どもたちが学校に行けるという世界が、日本はありますですね。むしろ学校に行きたくないという子どもたちがいるぐらいなので、と思いながらですね、片一方じゃ学校にどうしても行きたい、行っても常に教育を受けたいってもうちっちゃい時から思っている子どもたちもいればですね、いや学校なんて行きたくないと思っている子どもたちもいればですね、いろんな人々はやっぱり日本世界にあるんだなと思います。で、今日はですね、パウロはですね、ある人々の異なる教えに対決するためにですね、若きテモテをエフェソに残すって話ですね。で、作り話は気にならない系図に心を奪われたりしないようにっていうふうに勧告をしています。これはですね、ユダヤ的な考え方をもとにしたですね、他の考え、グノーシスとかですね、異端ですね、それとの戦いなのでしょうですね。作り話やですね、キリのない系図に心を奪われたりしないようにしなさい。日本の教会がやっているのはこういうことじゃないかなと、純真じゃないんだろうなと思って、この聖書の言葉は神学的にはどうだああだのですね、教会のあり方がどうだのああだのですね、タイに行って思ったのはそうじゃないんだなというですね、素直に教会に行って賛美歌を歌って聖書を読んでみんなで交わりたいですね。1週間に1回ですね、教会に行ってですね、みんなで賛美歌を歌うことの楽しさとか喜びとか、それがあれば十分だですね。で、そこに牧師先生がですね、来て話をですね、楽しい話をしてくれてですね、子どもたちみんなでですね、聖書の話を聞いて喜んでると、これが教会の姿で十分だな、これが組織がどうのああだかだって言ってですね、そういうことを言ってる日本の教会はやっぱり本当に恵まれてるんだなと思いながら、その礼拝に出ておりました。で、今回ですね、赤族の村に行ったんですけど、赤族というのはですね、もともと中国のですね、方にいた人たちがミャンマーとかですね、ラオスとかに迫害されて流れてきながら、今ですね、タイの北部にですね、おられる。だからミャンマーにも赤族はいるしですね、そのミャンマーとかラオスとかですね、タイの北部、これがゴールデントライアングルと言われていて、麻薬ですね、ところですね、ミャンマーですね。 まあ、そこに赤族というのがいてですね、じゃあ赤族の人たちっていうのはどんな宗教を持ってるかっていうと 70% がクリスチャンなんですよね。日本っていうのは 0.9% がクリスチャンなんですけど、民族の 70% がクリスチャンっていうと、じゃあそれはほとんどクリスチャンっていうことと同じだなと。で、訪問した村はですね、何世帯あったかな、まあ、60世帯ぐらいあったんですけど、みんなカトリック教徒なんですよね。へーって、うんっていうですね、何がここで起こってんだろうなと思って、まあ、そこには伝道した人がいるということでしょう。まあ、宣教師さんたちが行ってですね、伝道して何伝えたんだろうなと思うんですよね。まあ、それは日本と同じようなことでですね、来て、まあ、教育が一つとですね、あと病気ですね、病院を作ったり病気を治したりが、まあ、いや、まあ、そうするとですね、イエス様がなさったことをそのままですね、その村でしてきたということなんでしょう。教えと病気を癒すことですね、まあ、そして本当にですね、真理をですね、追求していくということ、まあ、それをですね、宣教師と共にやった人たちがいたんですよね。まあ、それが赤族の中に出てきたですね、クリスチャンの最初のですね、信徒宣教師って言われる人ですよね。牧師じゃないんですね。今も94歳で働いておられましたですね。で、いろいろ話を聞いててびっくりしたんですけど、うちの教会の谷口美三郎さんがいたとこなんですよね。びっくりしました。で、谷口美三郎さんがタイに志を持って行く、でも何も分かんなかったんですよね。どうしていいか分かんなくて、状況も違うしって、メコン川のほとりでですね、呆然とした時に助けたのがこの赤族の青年のクリスチャンなんですよね。が何人も谷口先生のところにやってきて、言葉を教え、そして状況を教え、土地を買い、いろんなことをしてくれたから技ができたんですね。そのですね、一人がですね、ヨハンさんといって、谷口先生がこっち帰ってくるときに、これから教育ですですね。で、もう学校に行けない山岳の人たちをですね、無料でですね、町のに連れてきて教育して、で卒業させるっていう寮を作りなさいと言って作ったのが若竹寮ですね。で、その若竹寮に今日行って初めてそのことを僕は知ったというですね。ああ、そうなんだ。だとすると、この教会員であるですね、谷口先生がやられたことを私たちはどれだけ今まで分かってきたかなと思いながらちょっと反省をしたんですよね。なのでですね、やっぱり私たちですね、やっぱり何をですねしていくか、教会って何をしていくところなんだろうな、まあ、そこにまだですね、高校までしかですね行けない、その上の学校に行けない子どもたちも何人もいるんですね。その子たちのためにですね、何かできるプログラムはないのかなと思いながらですね、今回帰ってきましたですね。で、パウロはですね、手元にですね、律法の教師でありたいって思っていることにですね、注意を述べているんですね。教会っていうのは律法の教師が集まるところではないっていうところなんだろうなと。でも日本の教会を見てみると律法の教師ばっかりかなと。いや、そんなこと言ったらまた怒られますよね。でもなんかそうなんですよね。神学的なことがああだこうだとかですね、聖書のこの言葉がギリシャ語でどうだこうだとかですね、聖書にのっとったですね、教会運営がなされているところ、それ全部律法の教師のやることじゃないかなですね。でもですね、パウロは言うんですよね。律法の教師になるには律法を理解してなさい。本当にイエス・キリストがですね、教えたですね、その教えは一体何かを理解しておかなければいけない。一番大切なことは福音を理解し、そこから律法をもう一回学び直して、そして何をやっていくかっていうことなんだろうな。まあ、そのことをですね、問われたですね、この5日間でとってもいい経験になったなと思います。まあ、これからですね、また出会った子どもたちたくさんいるので、なんとかしてですね、一人の女の子をですね、大学に行かせてやりたいなと僕は本当に思いました。面接もしましたですね。本当に山奥のトライアングルの中にいる、住んでた子がですね、赤竹寮にやってきてですね、優秀な子なんですよね。弁護士になりたいですね。その子は大学に行けないですね。だからこの子を大学にですね、行って弁護士にさせるっていうような、まあ、それが一つですね、できればいいなと思いながら、どうやったらできるかをこれから考えていきたいなと思っています。お祈りいたします。天の父の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちに与えられている主の御言葉の一つ一つを本当にその御言葉に生きるものとさせてください。 今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、船教会に住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいてください。またハレルヤ書店を祝福し、そこに働く人々、集う人々の上に高梨の祝福がありますように。また今日も私たちが生きていくために必要なものは全て聖霊によって整えてください。病の毒にある人たち、悩み苦しんでいる人たちにはイエス様が共にいて御言葉で力づけてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。